第8夜。床屋の敷居をまたいだら、白い着物を着て固まっていた三四人が、一度にいらっしゃいと言った。真ん中に立って見回すと、四角な部屋である。窓が二方に開いて、残る二方に鏡がかかっている。鏡の数を勘定したら、6つあった。自分は、その一つの前へ来て腰を下ろした。すると、お尻がぶくりと言った。よほど座り心地がよくできた椅子である。鏡には、自分の顔が立派に映った。顔の後ろには窓が見えた。それから乗馬格子が端に見えた。格子の中には人がいなかった。窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた。翔太郎が女を連れて通る。翔太郎はいつの間にかパナマの帽子を買ってかぶっている。女もいつの間にこしらえたものやら。ちょっとわからない。双方とも得意のようであった。よく女の顔を見ようと思ううちに通り過ぎてしまった。豆腐屋がラッパを吹いて通った。ラッパを口へあてがっているんで、ほっぺたが蜂に刺されたように膨れていた。膨れたまんまで通り越したものだから、気がかりでたまらない。生涯蜂に刺されているように思う。芸者が出た。まだお作りをしていない。島田の根が緩んで、なんだか頭に締まりがない。顔も寝ぼけている。色つやが気の毒なほど悪い。それでお辞儀をして、どうもなんとかですと言ったが、相手はどうしても鏡の中へ出てこない。すると、白い着物を着た大きな男が、自分の後ろへ来て、ハサミと櫛を持って、自分の頭を眺め出した。自分は、薄い髭をひねって、どうだろう、どのになっただろうか、と尋ねた。白い男は、何も言わずに、手に持った琥珀色の櫛で、軽く自分の頭を叩いた。さあ、頭もだが、どうだろう、物になるだろうか、と自分は白い男に聞いた。白い男はやはり何も答えずに、チャキチャキとハサミを鳴らし始めた。鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで目を見張っていたが、ハサミの鳴るたんびに黒い毛が飛んでくるので、恐ろしくなってやがて目を閉じた。すると、白い男が、こう言った。旦那は、表の金魚売をご覧になったか。自分は、見ない、と言った。白い男は、それぎりで、しきりとハサミを鳴らしていた。すると、突然大きな声で、危ねえ、と言ったものがある。はっと目を開けると、白い男の袖の下に自転車の輪が見えた。人力の火事棒が見えた。と思うと、白い男が両手で自分の頭を押さえて、うんと横へ向けた。自転車と人力車はまるで見えなくなった。ハサミの音がチャキチャキする。やがて、白い男は自分の横へ回って、耳のところを刈り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなったから、安心して目を開けた。泡餅や、餅や、餅や。という声がすぐそこでする。小さい絹をわざと薄へ当てて、拍子を取って餅をついている。泡餅屋は子供の時に見たばかりだから、ちょっと様子が見たい。けれども、泡餅屋は決して鏡の中に出てこない。ただ餅をつく音だけする。 自分はあるだけの視力で鏡の角を覗き込むようにしてみた。すると帳簿格子のうちに別の間にか一人の女が座っている。色の浅黒い万見えの濃い大柄な女で、髪を胃腸返しに言って黒ジュスの半襟のかかった素合わせで、縦膝のまま札の感じをしている。女は長いまつげを伏せて、薄い唇を結んで一生懸命に札の数を読んでいるが、その読み方がいかにも早い。しかも札の数はどこまで行っても尽きる様子がない。膝の上に乗っているのは高々100枚くらいだが、その100枚がいつまで勘定しても100枚である。自分は呆然としてこの女の顔と十円札を見つめていた。すると耳の元で白い男が大きな声で、払いましょうと言った。ちょうどうまい折りだから、椅子から立ち上がるやいなや帳簿格子の方を振り返ってみた。けれども格子のうちには女も札も何も見えなかった。台を払って表へ出ると、角口の左側に小判なりの桶が5つばかり並べてあって、その中に赤い金魚や斑入りの金魚や寄せた金魚や太った金魚がたくさん入れてあった。そうして金魚売りがその後ろにいた。金魚売りは自分の前に並べた金魚を見つめたまま頬杖をついてじっとしている。騒がしい往来の活動にはほとんど心を止めていない。自分はしばらく経ってこの金魚売りを眺めていた。けれども自分が眺めている間、金魚売りはちっとも動かなかった。